恋と安らぎをお届けする夜の光ナイトクルーズ。こんばんは。先週からお送りしている夜の光ナイトクルーズ、ご案内役の水口聡です。夜の光ナイトクルーズは毎週土曜日の深夜25時に配信、心に安らぎをお届けするインターネットラジオ番組です。さて、今日も信越放送で長い間放送されているキリスト教ラジオ番組夜の光の過去の番組から何本かお聞きいただきたいと思います。1986年に放送された羽鳥明牧師と村上信道牧師のお話です。その他、長野県の教会の紹介や心休まるピアノの賛美歌、そして番組の最後には1週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではお聞きの皆さんと共にしばらくの間ナイトクルーズを楽しみましょう。この番組は長野県福音放送を支える会の協力でお送りいたします。それではバイブルメッセージのコーナーです。まずは羽鳥明牧師と村上信道牧師のお話を2本ずつお聞きいただきます。羽鳥明牧師からはなぜ苦しむのか、前半と後半。村上信道牧師は嫉妬心に勝つ力、劣等感からの解放です。それではお聞きください。
なぜ苦しむのかというテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。これは人生の中心的な問題ですから、5分や6分で扱える問題じゃないと思います。でも新約聖書のことに、コリント人への第2の手紙の一章の中から、特に最近私が教えられている3つの点についてお話ししたいと思うんですね。パウロはクリスチャンとしてトップクラスの人ですね。その人格、その働き。でもコリント人への第2の手紙の中には、パウロは人間としての弱さや必要をさらけ出しています。苦悩、涙、試練、誘惑、孤独、失望とひもじさ、眠られない夜のこと、どうにもならない肉体のトゲの悩み。ああ、パウロも人の子だったんだな、と慰められますね。パウロも人生の中で人一倍受けた試練、苦しみの中で泣き、うめき、苦しんだんですね。そのパウロがコリント人への手紙の初めの方、第一章の中で、なぜ苦しむのかという問題を、実に人生体験的に、つまり哲学的にじゃなくてですね、理屈でなしに証として述べているんですね。第一に彼はこういうのです。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。つまり、なぜ苦しむのか、それは私たちが苦しみの中にいる人を慰めることができるようになるためだというんですね。人生にはわけのわからない苦しみ、困難があるように思いますね。しかしパウロが神を知り、神の愛を知り、神の大きな目的、御心を知るようになったときに、パウロはすべての苦しみの背後に神の愛の目的があること、神は決して苦しみ試練によって私たちをダメにしない、潰してしまわないばかりか、必ずより良いことを見せてくださる。パウロの言った言葉を見ますと、そのことがわかると思うんです。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えることができるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。これは第一コリントの実章3節ですね。ロマ書の8章28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、こうパウロは言いました。たくさんどっさり私たちの知らないような苦しみ試練をパウロは自分で体験しました。そして彼は言うのです。どうして苦しむのか。それは私も神様によって苦しみの中で慰められて、 苦しんでいる人を本当に慰めることができる人になるためです。足を折ったのも、子供を亡くしたのも、精神病院に入ったのも、破産したのも、人から誤解されたのも、みんな同じ苦しみに遭う人を心から慰められる人となるためだったというのですね。パウロのように言えるために、慰めに満ちた神の愛と神の御心、それを深く深く知りたいですね。私たちの救いのために死んでくださったイエス・キリストを深く知ることこそ鍵ではないでしょうか。聖書のことは、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。コリント人への第2の手紙1章3節4節です。なぜ苦しむのかというテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。人生には苦しみ試練がいっぱいですね。このことについては皆さん同意なさると思うんです。しかし、なぜ苦しむのかとなると答えは様々でしょうね。理由なんかないさ、運命のいたずらさ、神様のさじ加減さ、こういう考え方もありましょう。多くの人々は因果応報ということを考えますね。前世の因縁に違いない、先祖のたたり、親の罪とか、そして自分自身の罪の結果、愚かさの結果、苦しみが来るのだという、そういう抜きがたい考え方もありますね。でもイエス・キリストは、この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。素晴らしい答えを教えてくださいました。パウロはイエス・キリストによって救われ、イエス・キリストによって変えられ、イエス・キリストのために生きた人でした。そしてこのパウロという人ほど様々な苦しみにあった人はいないと思うんですね。彼の書いたコリント人への第二の手紙の中で彼はこう言いました。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。難戦したことが三度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。たびたび眠られぬよう過ごし、飢え、渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。誰が弱くて私が弱くないということができるでしょうか。誰がつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。赤裸々に切々と訴えていますね。このパウロが積み重なる苦しみの中から、なぜ苦しむのか、この問題に恵み深い体験的な回答を出しているんですね。パウロは3つのことを言いました。第一は、昨日申し上げたように、神に慰められた慰めで、私たちもまた苦しむ人を慰められるようになるため。さて、第二にパウロはこう言いました。私は何回も自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼らず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。なぜ苦しむのか。自分の力や自分の肉に頼んで傲慢になり、中途半端になり、自分勝手になり、惨めな人生を送るのではなくて、決定的に 100% 神に信頼し、得る人間となり、神に従うためでした。そこに人生の大栄光、大勝利、大平和、大喜びがあるからですね。第三にパウロは、それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられる恵みについて多くの人が感謝を捧げるようになるためです。この苦しみ、この試練のゆえに、主よ感謝しますと言ったことがおありでしょうか。自分でもがくことをやめて、神の最終的な力と権威と愛とのご計画の中に身を委ねて、神を感謝します。あなたこそ最善ですと言えるでしょうか。すべてのことが感謝できる。これこそ本当の幸福。本当に正真正銘幸福な人ではないでしょうか。私たちが本当に心から感謝しますと言われるように、パウロは神様が苦しみを与えてくださったというのです。私はパウロの人生の深さに脱帽します。そして神の計らいに、神の愛の深さにも脱帽します。聖書の言葉、パウロの証。ところが神は、 これほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。コリント人への第2の手紙1章10節です。
30歳ちょっと過ぎたばかりの会社員なんですけど、他人からは明るくカラッとした性格の持ち主だって言われるんですけど、本当は自分の内側では嫉妬心に悩まされて、それが折りあることに頭をもたげているんですよねってのことをおっしゃっておられたんですけども、なかなかね、外側と内側とでは、違う場合があると思うんですが、嫉妬心ということについてなんですけども、心理学者の、宅間武俊っていう読むんでしょうか、その教授の方が、その嫉妬心を起こす条件として基本的な4つの方があるということを、書いてらっしゃるんですね。で、一つは自分と同等か、それより劣っているものが優位に立つときっていうわけですけど、例えば自分と同じぐらいの成績の同級生、A さんと、それからはるかに成績の悪かった B さんがこう入試に合格して、自分が不合格だった時なんかは、やっぱりその惨めさからですね、手がなってくる、ありますよね。2番目は自分の嫌いな人、それから軽蔑している人が優位に立つという時で、そういうこう同僚が思いがけなく美人の恋人を得たとかですね、自分より先んじて、お役になったなんていう時は、やっぱその不快感がですね、何とも言えない嫉妬心になっていくと。それから三つ目は、自分と同性のものが優位に立つときってこう言ってるんですけどね。で、男性だったならば、地位、名誉、財産に関して、同性の同級生や同僚が自分を引き離して、それを手に入れたときとかですね。女性は、同性の友人が素晴らしい恋人を持ったり、幸福そうな結婚をしたのに、自分は遠くそれに及ばないときなんかですね。そういうこの羨ましいっていう気持ちから、嫉妬心に変わっていくとかですね。あると思いますね。それから四つ目なんですけども、自分より優れたものから優位を誇示されるときって、この、例えば普段から自分より優れていると認めて、その圧迫を感じている人からですね、それをことさら見せびらかされたりすると、反感から嫉妬心が生まれて、で、相手が途中で傷ついたり、失敗、挫折なんかしたりすると、ざまみろっていうふうに喜びに浸ったりというようなですね、まあ気持ち悪いんですけども、実際聖書の中に、妬みは骨の腐れ、であるということがある、書いてあるんですけども、骨が腐る病気と聞いたら、誰でもこう、背筋がゾッと寒くなるような気がすると思うんですけども、聖書によりますとね、そういう嫉妬心、妬みっていうのはそれほど恐ろしい、心を崩していきますし、時には体まで壊していくというような、その人の人生、それ自身も狂わせてしまうというようなほどですね、妬みっていうのは、いわゆるジェラシーっていうものですね、怖いと思うんですね。で、聖書の中にも、アダムとエヴァの子供、カインが、嫉妬のために弟アベルを殺すというふうな、そういう物語がありますけども、人類の初めから妬みは人を狂わしてしまうということを表しているような気がするんですね。で、私たちはどのようにしてそういう嫉妬心を克服できるんだろうかということなんですけども、その、宅間教授はですね、まあ、積極的に努力してとか、諦めによって解消するとかですね、価値を冷静に見つめ直すっていうようなことをこう教えていてくださるんですが、まあ、分かっていてもですね、なかなか難しいところだろうなと思うんですね。聖書は、こう、キリストによる神様の愛を知るときに、嫉妬心を解決することができるんだということを教えていますね。愛は寛容であり、愛は情け深い。また、妬むことをしない。愛は高ぶらない。誇らない。と、コリント第一の手紙の13章にあるんですが、生まれつきの人の心にはない神様の愛がキリストによって与えられるときに、その心が変わっていくと言いましょうか。もっともっと大きな愛で包まれるときに、その妬みの心も解消していくんではないか。嫉妬心に勝つ力は、やっぱり生ける誠の神様によって作り変えられることと、限りなく愛してくださる神様の愛によって満たされること以外なんじゃないかな。 項なんですね。コンプレックス、劣等感ということについて、考えてみたいと思うんですね。私は劣等感の塊のような人間だったんですね。で、それは自分だけかと思っていたら、へえ、こんな人かと思われるような人でも結構劣等感に苛まれている人が多いというのに気づいて驚かされるんですね。まあ、コンプレックス、劣等感というのは心の中の抑圧された複雑な思い、そういう感情的なしこりだっていうことを書いてあったりしましたけども、心理学者で知られる宮城音也さんという方によればですね、劣等感には4種類あるって言うんですね。で、その一つは、不安による劣等感。で、これは何をしても十分と感じない、不完全感って書いてありましたけども、完全な人なんかないと思うんですけど、でも何やってもこう満足しないというか、何やってもダメなんじゃないかとか、いつも思って、それがこう劣等感につながっていくというんですね。それから2番目は、ヒゲ態度による劣等感。君子危うきに近寄らずとか、長いものにはまかれろというふうなわけで、いつもこう自分を卑下して主体的な考え方を持たないで、下手に出ながら自分の身を守る卑屈なこう態度でですね、で、強い権力には従順に従うっていうのもこの劣等感の表れだっていうふうにまあ言ってるんですね。つまりこう弱さって言いましょうかね。で、そういう僧侶でこう自分自身は育児のない嫌なやつっていうか、自分で思ってですね、劣等感に苛まれるという。それから気分の浮き沈みによって生じる劣等感っていうのがありましてね、憂鬱な気分に陥ると自分は道徳的にも劣等生で醜い罪人だっていうふうにやたらにこう感じてしまう、体質的なものもあるんじゃないかっていうふうに言っておりますんですが、それから四つ目は社会的劣等感ですね。社会的にこう差別される人種的なこの偏見の対象となっている人々の持つ劣等感。コルシカ生まれのナポレオン、オーストリア生まれのヒトラーがフランスやドイツに対して抱いた劣等感、その代表的な例だってことを書いてありましたけども、私はそこに加えてこう能力的な劣等感ってのもあるんじゃないかなって自分のことを思うとですね、そんな風に考えるんですけど、とにかくこれらのこう劣等感は複雑なこう組み合わせでですね、全ての人の心にあるんじゃないかっていうわけなんですね。で、ある心理学者は、人生のすべては劣等感とその保証、埋め合わせ、それによって成り立っているっていう人がいるぐらいなんですよね。だから、その美しい真珠は貝に傷があるからできるんだとか、また真っ黒な炭素がダイヤモンドに変わるように努力によって劣等感を克服して人格を磨けっていうふうに、まあ、励まされたりもするわけなんですね。ですけど、聖書はこうイエス・キリストを信じてこそそういう劣等感から解放されるんだっていうことを教えているように思うんですね。で、聖書の中に、あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子となっている。もはやユダヤ人もギリシャ人もない、奴隷も自由人もなく、男も女もない、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。ガラテヤ書の3章というところに書いてある言葉なんですかね。ギリシャ人とユダヤ人という人種差別、奴隷と自由人という階級的差別、男女という性的差別、で、それらがこう複雑に絡み合う不安、卑下、気分などですね、さまざまな劣等感は、ですけども、本当にこう十字架とですね、復活のキリストを信ずる新しい生活によって根本的に解決されるんだっていうことですね。これは先ほど申し上げたように、私は劣等感の塊でしたけど、キリストイエスによって全てのものは許されて、全てのこの弱さもそのまま受け入れてくださる神様のことを知ってですね、そして何もそんな自分のことでくよくよする必要はない、神様は私を愛してらっしゃる、私も存在意味があるんだっていう、そういう自覚の中でですね、本当にそこから解放されたことを私は感謝してるんですね。ぜひもし劣等感に悩んでる方がおられたら、このイエスキリストによる救いを経験してほしいなって、そうなんですね。
それではここで長野県の教会のご紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？長野県にある教会のご紹介です。長野福音教会は長野市浅川西条消防署若月分署の西にあります。礼拝は毎週日曜日朝7時と10時半そして夜7時半からの3回です。教会は初めてという方もお気軽にお出かけください。電話によるご相談も受け付けています。長野福音教会の電話番号は 026-295-0168 026-295-0168 番です。続いて小諸聖書教会は小諸市蒲洲源太谷地にあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。小諸聖書教会の電話番号は 0267-22-6387 0267-22-6387 番です。また日本同盟キリスト教団軽井沢キリスト教会は軽井沢町1323-1268軽井沢高校の横にあります。礼拝は毎週日曜日朝10時半と夜7時半の2回また水曜日には聖書とお祈りの会もあります。教会は初めてという方もこの機会にぜひお出かけください。軽井沢キリスト教会の電話番号は 0267-42-6377 0267-42-6377 番です。最後にキリスト教大団上田教会は上田市時田三丁目上田東高校の近くにあります。毎週日曜日朝10時から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。また悩み事のご相談も受け付けています。キリスト教大団上田教会の電話は 0268-23-2038 0268-23-2038 番です。
続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。羽鳥明牧師からは困難な日々前半と後半、村上信道牧師からは愛の根源私たちに注がれた愛です。それではお聞きください。
困難な日々というテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。人生には平穏無事の日々が続く時もありますけれど、次から次へと困難の続く、いわゆる困難な日々というものがあると思うんですね。英語には bad to worse、 悪くなるとどんどん悪くなるっていう表現がありますし、日本語には泣きっ面に蜂という言葉がありますね。苦しいことにあって泣きっ面をしていると、そこにまた蜂がやってきてチクリッと針で刺す、まあそういうことでしょうね。ある工場の労働者の話なんですが、台風が激しく吹き荒れてきたので彼は工場の建物に行ってみました。すると目の前で屋根の瓦が相当広いところを吹き飛ばされてしまったんです。やる気もあるしテキパキと何でもできる彼は、一人でドラム缶いっぱいに瓦を詰めて、滑車とロープを使って太い針に取り付けてドラム缶を上に上げて屋根の修理を済ませました。まあ大した器用な人だなと思いますね。ところがです、ロープを伝わってひとまず彼が地上に降りようとした時に、まだ瓦が半分ぐらい入っていて重いドラム缶がこうどうした拍子にか針の上から落ちてきてですね、今度は自分の体重よりもドラム缶の方が重かったもんですから、ロープにつかまっていたその人をぐーっともう引っ張り上げてしまったわけです。そしてその人は途中でドラム缶に カタッと肩をやられて、その上に登っていって、今度は針に頭をゴツンとやって、そして滑車に指をはまされて指がこの潰れちゃったそうですね。ところがドラム缶が勢いよくドカンと着地すると、中の瓦が飛び出して、ドラム缶が軽くなった途端に、今度は彼の方がですね、ロープにつながったままバーッと降りてきてしまった。そして途中でまたドラム缶に向こうずねをドカーンとやられて、落ちたところが壊れた瓦の上でもうあちらこちら、切り傷打ち傷、その途端に今度は頭の上にドーンとドラム缶が落ちてきて、気を失って病院に入った。まあこれは次から次に悪いことが重なったという、このなんていうんですか、例のようですね。彼は良いこと立派なことをしたのに、次から次のこの災難でした。まさに泣きっ面に蜂ですね。こんな短い時間に起こることではなくて、長い期間にわたってじわじわと次から次に起こる困難に痛めつけられるようなこと、人生には得てして起こりうるんじゃないかと思うんですね。悪い時には悪いことが重なるものです。そんな時に私たちは、第一に興奮して気が動転します。第二に口を尖らせて呪ったり怒ったり叫んだりします。第三に猛烈な攻撃的な気持ちになってしまうのですが、振り上げた拳の下ろしどころがないという感じですね。まあ繰り返し言うようですが、まさに泣きっ面に蜂です。するとその泣きっ面を狙うかのように、またもう一匹の蜂がやってきてちくり、この泣きっ面に蜂の悪循環の中に巻き込まれてしまうわけですが、どうにかせめて泣きっ面を続けてはならないと思うんですね。明日私はそんな困難の日々にどう対処したらよいか、私が聖書から教えられていることを少々ご紹介申し上げたいのですが、根本的にまず申し上げておきたいことは、すべてのことの当事者であり支配者であり、無から有をも生み出し、死んだものでも生き返らすことのできる神様、この神様と普段から個人的な深い心の付き合いがある人は、実はどんな時でも必ず何らかの意味で助けられる。泣き面をし続ける必要がないということですね。聖書の言葉、彼らが苦しむ時にはいつも神も共に苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。イザヤ書63章9節です。困難な日々というテーマでお話ししたいと思いますね。泣きっ面に蜂で、悪い時には悪いことが続くことがありますよね。困難漫画、ブラックジョークっていうんでしょうか、どうかと思うんですけども、見ました。4人の友達が登山をしたんですが、そのうちの1人が足を滑らして崖から落ちてしまいました。3人が下を見ても何も見えない。おい丸々くん大丈夫か、大声で呼んでみますと、おいと声が返ってきました。180メートルぐらい真っ逆さまに落ちたのに、崖の途中の細い狭いところに引っかかって助かったわけですね。俺は生きている、でも腕2本やられちゃったというんですね。ロープを下ろすからしっかり捕まってこい、慌てながらも声の方向にロープを下ろして、それから全力を振り絞って3人は、まだ姿は見えませんけれども、落ちた友達を引っ張り上げました。ところがあと 4,50 メートルというところに来た時に、一人が言いました。おい、あいつ2本とも腕をやられたって言ったな、ならどうして今ロープに捕まってんだろう。慌てたもう一人が叫んで聞きました。どうやってお前ロープに捕まってんだ。下の子がふっと答えてしまいました。口でだよって言った。もちろんその瞬間にですね、また彼は谷底に落ちてしまったという、まあ、あまり品のいいブラックジョークじゃないなと思うんですが、やっぱり悪い時には悪いことが続いて起こるという切実な令和にはなりそうですね。こんな悪いことが次から次に起こる人生、一体どう対処したらいいのでしょうか。聖書が根本的に進める第一のことは、昨日も申し上げたように、困難な日々だけではなく、いつも信仰の手によってしっかり神の力強い愛と恵みの手を握っておるべきですね。 考えてみますと、どんな人にとってもどんな場合でも最後の助けは神です。神が味方ならば結局勝利です。聖書は言います。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。死も敵対できないんです。あなたは、私は今神様の味方になっているでしょうか、それとも神様を敵に回しているでしょうか。さて、悪いことばかり次から次へと起こってくる人生、困難な日々に具体的にどう対処したらいいでしょうか。困難な日々の最後の頼りは人や物ではなくて自分の心ですね。どんな時にもしっかり神に信頼し従う堅固な心がありさえすれば、さっきも言いましたように切り抜けられます。ですから第一に、常日頃この心をしっかり守ることですね。常に神様に祈り、神様に私たちの心を守っていただくことです。心配のあまり心の王座を神様以外の何者かに譲ってしまうようなことを断じてしないこと、いつも心の王座に愛と力の神に座っていただいていること、そしてもうダメだ終わりだなどと情けない消極的なことを考えないで、いつも心で神の恵み、神の愛、神の力というものを言い聞かせ考え続けていくことですね。この心をしっかり持つ、これは普段からの心がけだと思うんですが、これが第一ですね。そして第二は、困難な日々には得てして動転したり怒ったり呪ったり、他の人を非難したりキャーッと叫んだりしがちですが、どんな困った時も積極的に他の人のことのため、他の人のために善を行い続けるということを忘れてはならないと聖書は言っているんですね。まあ、申し上げながらも難しいことだなと思います。しかし普段からの神様とのお付き合い、信仰こそ私たちの困難な日々に寛容ではないでしょうか。聖書の言葉、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く、箴言4章23節です。
私は科学のことは割合、弱い方なんですけども、ある本でですね、この地上でいろんなものを動かしている力を、エネルギーって言葉を説明していますけども、こう熱も光も電流も、エネルギーで計算することができるって言いますよね。で、エネルギーは様々にこう形を変えるわけですけども、その源を突き詰めると、みんなこう太陽熱の、エネルギーであることが分かったというふうに言われていますですね。で、例えば新幹線を走らせるこう電力は水力か火力で作られるわけですけども、で、水力発電の原動力は高いところから落ちる水の運動エネルギーって言うんですか。それから落ちる前の水は位置エネルギーを持っているっていうふうに言われるんですね。で、その位置エネルギー、その位置ですよね。で、位置エネルギーの元はといえば、水を蒸発させた太陽熱エネルギーだというふうにこう言われるわけですね。で、火力発電にしても、石炭の元は大昔に育った植物で、それを成長させたのはやはり太陽の熱と光ということですから、まあ炭火もストーブの石油も、最近は石油ストーブはどうかわからない、煮炊きのガスもテレビの電波も元を正せば、全てこれは太陽熱エネルギーだって言うわけですね。ですから昔の人が太陽を拝んだっていうのも、なんかわからないでもないような気もしますけど、で、じゃあ太陽熱エネルギーの源は何かっていうことですよね。で、昔の科学者は太陽をあのように燃え輝かす燃料は何かって頭を悩ましたわけですね。石炭とか水素が燃えるぐらいだったら、あれだけの高熱で、しかも何百年、何万年、何億年と燃え続けるわけがない。しかし、こう、原子力エネルギーっていうことが分かって、秘密は解けたっていうふうに言われますですね。で、物質界を動かす力はエネルギーですけども、人間の世界を動かすのは正反対の性質を持つ二つの力だってあるものに書いてありましたけども、すなわち欲と愛だってわけですね。ですから、まあ、その物質欲とか、食欲とか、性欲とか、権力欲とか、そういう欲が一つのエネルギー。 またはすると反対の愛ですよね。で、私が育ってくることができたのもその愛だと思いますし、人々を生かすのも愛だというふうに言われるわけですけどね。で、もし全ての人が欲だけで動くようになったら、この地上は地獄みたいになってしまうと思いますしね。もしみんなが愛によって動くんだったら、この世はそのまま天国ってことになると思いますけど、現実はどちらの方が多いかってお互いの知るところですよね。で、政治とか制度とか組織とか法律なんかを変えてみても、どれだけ社会は良くなるか。で、前のインドのネイル首相が言ったように、現代の世界の政治は貧乏も戦争も政治では決してなくすことができないっていうふうに言っていたのを覚えてますが、本当にそうだと思うんですね。で、人々がこうエネルギーの根源は何なのかっていうことを探求したようにですね、本当に愛の根源をこう探り求めていく、愛の根源とはどこにあるのかっていうことを本当にこう求めていくようになったら、それによって変わるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。で、聖書の中に愛は神から出たものなのであるっていう言葉がありますけどね、人間の心の中からは決してその本当の意味での愛は出てこない。やはり一人を与えてくださったほどに、私を愛してくださったその神様を知るときにだけ愛の根源がわかるってそう思うんですね。ある読み物に書いてあったんですけど、
はい、
こう焚き火、焚き火は焚き火でもね、
はい、
その何百万円、もしかしたら、何千万円もするこれは焚き火じゃないかっていうふうに言われたんですが、それは真珠をね、その焚き火の中にポンポン、それが本物の真珠ですよ。
どうしてですか？
ポンポンその中に入れてね。で、それは真珠王と言われたのね、三木本、なんかね、こう、養殖真珠の品質を落とさないっていうことをね、世の中に知らせるために。で、うちでは決して、ちょっとの傷物とか、二流品とか、そういうものは絶対に、売ってませんっていうのね。で、少しでも傷物やちょっと悪いものは、このようにして、焼いてしまうんですって、みんなの見てるところで、たくさんの人、うわぁ、もったいない、傷物でもいいわとかなんか言ってるところで、じゃんじゃんね、あいこれ、バレバレバレバレとね、まあ、燃えてってるっていうか、ですからこれは、何千枚の焚き火だというね、そういうこう見出しが出てたのを読んだことがあるんですけどね。ですから、ある人たちにとって、うわぁ、もったいない、うわぁ、もったいないってこう思うわけですけどね。でも、さすが、なんとか王と言われるような人は、もうちょっとこう、素晴らしい計算がね、ちゃんとあったのかもわからないんですけど、ですから、決してそれはもったいなくないんだっていうね、下手な宣伝費かけるよりも、はるかに素晴らしい宣伝になったというようなことでね、言えると思うんですけどね。イエス様が十字架につけられる、こう、数日前にね、あった出来事ですけども、一人の婦人の人が、イエス様の死がもう間近いんじゃないかっていう、こう、女の人の直感と言いますかね。それで、自分が今まで大事に取っておいた香油ですね、匂いの油。で、それを、ナルドというところから取り寄せた、まあ、輸入品ですよね。ですから、それを持って、そして、壺の中にそれ入ってたんですけども、そのイエス様のところに行って、その壺を全部こう割って、そして、もう頭からドドーってぐらいに、それ全部こう、注いだというね。で、おそらくそれをお金に換算したら、当時の、ものをですね、換算したら、今のお金にすると、300万円か、400万円ぐらいはしたんじゃないかっていうふうに言われて、1年間の大体その収入全部ぐらいというふうに言われていますからね。ああ、もったいないな、というふうな、周りの人たちも、なんであんなもったいないことするの？あれ売ったら、これことができたのにっていうふうにね、人々が言ったわけですよ。で、その夫人が困惑しているのをご覧になっていやすのは、弟子たちをたしなめてね、この人を私のためにもうこれ以上できないってことをしたんだっていうふうに、まあおっしゃって。つまり、この女の人が、やがて自分のために十字架にかかって死んでくださろうとするイエス様のためだったら、全然もったいなくないとこう思ったという、ことだと思うんですね。で、この人は自分のためにやがて死んでくれるということの、が分かってて、そのイエス様のために全部注いだんですけども、イエス様は私たちのために行為じゃなくてね、血潮を全部一滴残らず十字架の上で注いでくださった。で、そのことを考えたら、行為でさえも、しかもイエス様のためにしたものでさえももったいないっていうんだったら、 罪人とかね、イエス様に背いた総理たちのために全部その血潮を注ぐってこと、ああなんてもったいないことなんだろうっていうことだったんですね。ですけどもイエス様は愛のゆえにそのことはもったいないと思いにならずに、ことごとくご自分の命を注ぎ出してくださったって、そういうところからそのイエス様の救いというのが始まったっていうふうに思うんですね。私もですからその愛を知ったら、私もイエス様のために、また他の人々のためにもったいないっていう計算を超えたね、一つのこう思い切った愛の行動をしていくことができるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。
聖歌451番、神なく望みなくをお届けしました。続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。羽鳥明牧師からは自制前半と後半、村上信道牧師からは愛されていることの大切さ、心の鍛錬です。それではお聞きください。
自制というテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。自制、節制とかセルフコントロールと言えましょうか。ある人は自制とは現代人が忘れ去った言葉であると言いました。現代人は確かに自分が今したいこと、やりたいこと、安直なことに溺れ込む傾向がありますね。例えばテレビと私たちの付き合い方ですね。私はテレビそのものに反対しているわけじゃもちろんありません。テレビは有益で大切なことですね。しかし多くの人々が今テレビに溺れているんじゃないでしょうか。毎日3時間、4時間、ひどい人になるとですね、10時間以上もテレビの前に座り込んで、安っぽい娯楽番組、俗悪な風俗番組、スキャンダラスな情報番組に目と心を凝らしている。そうして勉強すること、家族、夫と妻とか親と子との、大切なコミュニケーション、友人との大切なコミュニケーションということをほっぱらかしている。じっくり休むことも必要なのに、それも犠牲にする。そして、ことにじっくり瞑想すること、そして人生の目標について深く考えて見極めてみるとかですね、もっと美しい愛の奉仕をどっかでするというようなことを、とかく無視してしまいがちになるんですね。自制、セルフコントロールということを忘れて、どんどんどんどん溺れ込むと、一体私たちはどうなるのでしょうか。第一に頭が怠け者になってダメになると思いますね。そして第二にね、押し着せのものばっかり見ているとね、ビジョンがなくなって人生の視野が狭くなると思いますね。このことについて聖書は、 世の中の流行、肉欲、悪魔に押し流されて流れ下っていく、そしていつの間にか滅びへと押し流されていくということをエペソ人への手紙の2章の初めで言っていますよね。聖書は別なところで予言して、末の世には人々は神よりも快楽、神よりもお金、神よりも自分を愛するようになると言いましたが、予言通りになっていくような気がしますね。どうしたら肉欲とか自我とか金とか世の中の流行、悪魔のささやきに押し流されずに溺れ込まないで自制、セルフコントロールができるのでしょうか。そして人生の大切なこと、有益なこと、尊いこと、美しいこと、永遠なことにエネルギーと時間を集中できるのでしょうか。パウロは聖書の中で勝利の栄冠を目指すスポーツマンに例を引いてこう言いました。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。そうですね、スポーツマンの自制というものは驚きべきもの、素晴らしい面がありますね。しかし彼らはどうしてそんなにも自制をするんでしょうか。二つの秘密がありますね。明日そのことについてご一緒に考えてみたいと思うんですが、その二つは続いてパウロが言ったこの聖書の言葉の中に隠されていると思うのです。お読みしてみましょう。聖書の言葉ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。コリント人への手紙第1、9章26節27節です。自制というテーマでご一緒に考えてみましょうか。自制、節制とかセルフコントロールですね。自制とは何か。肉欲や世の中の流行や悪魔のささやきに押し流されないで、人生の大切なこと、有益なこと、崇高なこと、美しいこと、永遠なこと、つまり人生の大目標に向かって時間とエネルギーを集中すること、こういうふうに言ってもいいでしょうね。現代はことにこの自制ということを忘れて溺れ込んでいく、押し流されていく時代じゃないでしょうか。どうしたら自分の肉欲、世の中の流行、悪魔のささやきに負けずに、押し流されずに、溺れずに自制することができるのでしょうか。多くの人々は意志の弱い人は溺れ、意志の強い人が自制できると考えていますね。これは間違いだと私は思うんですね。生まれつきのままで私たちはみんな意志が弱いんです。ある人は意志が弱くて酒やセックスやギャンブルに溺れます。ところがね、ある人々は意志が弱くて人のことを顧みないで自分勝手に自分の出世や自分の金儲けや自分のために溺れますね。パウロは昨日申し上げましたように聖書の中でこう言いました。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。このパウロの聖書の中の言葉の中に自制のための2つの鍵が示されていると思うんですね。第一は心の焦点という問題。第二は心の努力の問題ですね。第一に心の焦点の問題ですが、人がどんな生活をするかは実は心の産物なんですね。心で何を大切にしているか、何を愛しているか、何を目標にしているかによって人々はその人々の行動や生活が出てくる、決まってくるんですね。いつもセックスのこと、酒やギャンブルやレジャーのことを考えている人もいるでしょうね。いつも自分の仕事や出世や金儲けのことばっかり考える人もいるでしょう。夫や妻や子供や親や友のこと、愛や親切や永遠のことなど、そっちのけでそういうことを考える。こういう場合に私たちは溺れ込み、押し流されていくんですね。しかしパウロの言うように、人生の決勝点、人生の本当の目標、目的、何のために生きるのか、その崇高で価値のある永遠の目的に心の焦点がはっきり絞られていくと、人は自制、節制するようになるのですね。これが第一のポイントです。 さて第2は心の努力ということなんですが、パウロは私は自分の体を打ち叩いて従わせますと言いました。ペテロはこういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。こう言いました。すべて大目標に向かっての心の努力ですね。心の努力の目標はペテロに従えば神です。神から出る愛ですね。そしてその出発点はペテロに従うと信仰ですね。神と心との自分とのつながりです。そして心の努力のエネルギーは何かというと、神の愛に感謝して従う。第一のことを第一にして従うということなんですね。聖書の言葉。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。コリント人への手紙第1、9章26節、27節です。
人間が生きる上でね、この人はどうでもいい人だって言われるのと、あとは大事な人ですよって言われるのとでは、随分生き方がね、違ってくるんじゃないかなと思いますよね。で、ある本に書いてあったんですけども、山野がなんかよく人生の吹き溜まりなんて言われたりしますけども、そういうところのドヤ街でね、ゴロゴロしてるような、人ですけども、本当は、ある土木会社のなかなかいい技術を持った測量技師かなんかだったらしいんですけども、もう本当毎日自分自身を持て余すような生活をまあしてるんでね。で、だんだんその人の話を聞いてみると、子供の頃に、お兄さんとこう小学校3年生の時だったらしいんですけどね。で、喧嘩した時に、お前なんか本当はね、この世に生まれてくるはずじゃなかったんだよってこと言われたって言うんですね。で、それはそのお母さんが、そのご主人とちょっとね折り合いが悪い時だったもんですから、この子が生まれてきても不幸になるんじゃないかっていうんで、この流産したいと思って、で神社の階段から30段ぐらいあったって言いますけど、そこからこうゴロゴロ転がり落ちたりしてね、けども結局流産でなくって生まれてきたわけですよね。だから、ああこの子は生まれてくるはずじゃなかったのにっていうお母さんがそんな気持ちがあって、それをお兄ちゃんに何かの時にね話してしまったのかな。でその時にお兄ちゃんが ある時ですね、その喧嘩した時に、お前なんか本当はね生まれてくるはずじゃなかったんだっていう、いらない子だったんだってこう言われたらしいですね。でそれがこう心の意識の中にねずっとこう残ってて潜んでいて、私はいらない子だったんだ、生まれてくるはずのことはなかったんだっていうこと、自分自身の存在それ自身がこう根底からねこう揺らいでいくって言いましょうかね、それがいつまでもこう引きずっていて、そして結局はそんなようなところにこう落ち込んでいてしまったっていうふうな10回を聞くときにですね、怖いなあというふうにね、なんとかそんなこと言ってないでっていうふうに、まあ言うのは簡単ですけども、人間の心の中にはそういうふうなものってあるんだろうなっていうふうに思うんですよね。で人間にも、私はなんで、生きてるんだろうか、私という存在は本当にこの社会にとって必要なものなんだろうかとかいうふうに思っている方たくさんあると思うんですね。私もそういうふうに思ったことがありますし、もう自分なんか別に生きてたって何の役にも立たないし、かえって害を与えるぐらいのことだから、もう死んでしまった方がいいというふうに思ったことさえあるんですけども、私はしばしばこの番組でもお話しした聖書の言葉ですけども、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって、その言葉が聖書の中にありますようにですね、本当に誰が何と見ても、また自分自身がどういうふうに自分を評価しても、私の目にはあなたは高価で尊いんだと、そうおっしゃってくださる方があるっていうことを知ったっていうことは本当すごいことなんですね。である、やっぱりこれ読み物なんですけども、ある方、 イギリスの片田舎でそのジャージーという牛を飼っててね、でその牛が非常に良いこう乳を出して、そして、周りにも評判になって、あっちこっちからもたくさんの人が買いに来るようになって、でしかもその評判がですね、その乳を飲むと飲んだ子供たちは非常にこう健康的に育つというようなことでね、でわざわざ新聞社が来て、どうしてそんなにいいあのミルクを出すんですかっていうふうなことをインタビューを受けた。その時に、いやね、毎日ね、私はお前が大好きなんだよ。お前はいい子だね。可愛いね。私はお前を本当愛してるんだよ。今日も元気でね、いいミルク出すんだよって毎日何回も頭を撫でて声をかけてやるんだって。それが秘訣ですよってね。牛やそういうものでも、お前は私は愛してるんだよって言うとね、その同じミルクでもね、その、なんていうか栄養価の高い健康的なね、ミルクをたくさんたっぷり出すっていうありますけど、やっぱり愛されているということは、大事なことだ。そうすると周りにも素晴らしいものをね、与えていくんじゃないかって思うんですよね。前になんかコマーシャルかなんかに体にいいことしてるとかいうのがありましたよね。
はい。
はあ、エソンさん知ってますか？
私、あまりやってない。階段を一生懸命登り降りするとか、
はい、あ、それもいいかもわかりませんけどね。聖書の中にですね、こういう言葉がありまして、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験、神様を恐れるっていうんでしょうかね、経験は全てに有益ですっていう言葉がありましてですね、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですがって、まあ、これはもちろん体のためには肉体の鍛錬は大いに、有益だとは思うんですけども、まあ、聖書ではですね、この永遠の命って言いましょうかね、心のこと、または魂のこと、そして永遠という、そういう尺度でものを考えるときに、体の鍛錬だけではなくって、心の鍛錬も必要ではないかということをですね、教えていると思うんですね。で、ここでは経験というその、うやうやしさって言いましょうかね。その神様を信じて、神様を恐れて、それらしい生活をするということの勧めがあるわけなんですけども、そのために、自分自身の心の鍛錬をしなさいということを教えてるんですよね。この鍛錬というふうに訳されている、聖書の言葉、つまりギリシャ語はですね、ギムナジオンという言葉ですね。ギムナジオンという言葉なんですけども、このギムナジオンという言葉からですね、今でも体育館のことをジムって、ボクシングのね、そういう道場って言いましょうか、そういうのもジムって言いますよね。あれは、ジムナギオンという言葉から来てですね、スパルタ教育のそういう訓練道場のことを、やっぱり、ギムナジオンってこう言ったらしいんですね。で、もともとそのギムナ像っていうそのギリシャ語の言葉なんですけども、これは、脱ぐとかですね、裸になるって言いましょうかね、そういうような意味から来ている言葉なんですね。で、当然スポーツするときには、厚着をして、こことかなんか着て、またはオーバー着てですね、運動する人はないわけで、なるべく脱いで、そして身軽になって、ということが、まず基本にあると思いますね。で、スパルタ教育のそういう道場でも、裸にして、そしてもう徹底的に鍛えたっていうふうなことが言われていましてですね、そういうのから、その鍛錬するってことは、まず脱ぐことから始まるっていうふうな、そういう意味合いがあるということなんですね。で、私たちも、こう、経験さを身につけるって言いましょうかね。クリスチャンだから、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないってなことで、上品にならなきゃというふうなことでですね、身につけたいと思うことも、まあ、悪くはないと思うんですけども、もっと根本的に、実は自分自身の持っている、なんて言いましょうかね、わがままさとかですね、それから、その、固定概念とかですね、既成概念とかですね、それから、まあ、人間はどっか強情なものがありますよね。そういうふうなものを、こう、全部まず脱ぐって言いましょうか。そういうものを捨てるって言いましょうかね。裸になるって言いましょうかね。神様の前に虚心坦懐と言いましょうか。心を開いて、もう本当にこう、なんて言いましょうかね。自分自身の前のそういうわだかまりみたいなものを持たないで、本当に神様の前にさらけ出すときに、神様が私たちを整えてくださるという意味でですね。ですから、そういうふうなことをですね、信仰にとっては大切なことだっていうふうに思うんですね。まず脱ぐこと、まず捨てること、まず自分自身からの、そういうものから離れること。そのことが実は心の鍛錬にとって必要なことだっていうことをですね、なんかその言葉から教えられるような気がするんですね。
それではここで長野県の教会のご紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。長野県にある教会のご紹介です。日本イエスキリスト教団塩尻教会は塩尻市大門6番町にあります。毎週日曜日朝10時15分から礼拝がありますので、教会は初めてという方もお気軽にお出かけください。また水曜日の朝10時半と夜7時からの祈り会でもあなたのお越しをお待ちしています。塩尻教会の電話番号は0263-520563 0263-520563 番です。続いて軽井沢中央教会は軽井沢町中軽井沢農協通りにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、どうぞお気軽にお出かけください。また電話によるご相談も受け付けていますのでご利用ください。軽井沢中央教会の電話は0267-460241 0267-460241 番です。またキリスト正教団上田教会は上田駅から歩いて15分、上田市御所千曲川の土手沿いにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝があります。教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。電話でのご相談も受け付けています。キリスト正教団上田教会の電話は0268-22-8742 0268-22-8742 番です。続けて教会をご紹介します。千曲市の日本キリスト合同教会八代教会は信濃鉄道八代駅から歩いて5分、南高校のすぐそばにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、ぜひお出かけください。電話によるご相談もお気軽にどうぞ。日本キリスト合同教会八代教会の電話は0262720620 0262720620番です。最後に飯田市にある日本キリスト教団飯田馬番町教会では、東中央通りの東中央グレースチャペルで毎週日曜日の朝10時半から礼拝をしています。東中央通り沿いの入りやすいチャペルですので、初めての方もどうぞお出かけください。あなたのお越しを心から歓迎いたします。飯田馬番町教会東中央グレースチャペルの電話番号は0265-241105 0265-241105番です。
世の光ナイトクルーズ、今日の番組いかがでしたか。番組のご感想をお寄せください。お聞きのホームページからメールで送信できます。また今日は日曜日、長野県にあるお近くのキリスト教会の礼拝にぜひお出かけください。キリスト教会では皆様のお越しを心よりお待ちしております。それでは一週間の始まりに、あなたへの励ましのメッセージをお送りしながらお別れです。1982年に放送された羽鳥明牧師の強い生き方とはをお聞きください。世の光、ナイトクルーズ。お相手は水口聡でした。それではまた来週。
有名な聖歌で私も好きなんですが、人生の海の嵐に揉まれきし好みも、聖歌の472番なんですが、ご存知でしょうか。人生には嵐が吹き募りますよね。暗闇が襲います。そんな時に力強くやっぱり生き抜いていかなくちゃなりません。強い生き方とは一体どんな生き方なんでしょうか。今日はその問題についてご一緒に考えてみたいと思うんですが、新約聖書のコリント人への手紙の第1、16章、13節、14節にこういう言葉があるんです。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。私はこのお読みいたしました聖書の言葉の中に、強く生きる生き方、その3つのポイントが示されていると思うんですね。まず第一に、目を覚ましていなさい。もちろんこれは麻雀を一晩中やって目を覚ましていなさいということではないんですね。英語の聖書を見ますと、このところが目を覚まして祈り続けなさいとなってますね。大海の真ん中で嵐にあった経験がおありでしょうか。私はあるんですが、30年近くも前のことですけれど、太平洋を8000トンぐらいの、まあ、貨物船で渡った時のことでした。台風に巻き込まれて真っ暗闇の荒れ狂う海の中をですね、まさに一枚の枯れ葉のようにこのもてあそばれる。で、私は船室の中にいるのが不安になって、レインコートを着てですね、風と雨の中をつかまりつかまりして、あの船の舵を取る操舵室まで行ってみたんですね。ガラス戸にあの顔を押し付けてその中を見ますと、操舵手が舵を取っていますし、その横に船長というのはとてもハンサムな人でしたけれども、端正な顔が見えました。船長が私を見つけて私の中に入れてくださったんですが、いろいろ話してくださいましたが、その時に、私たちがこうやって目を覚ましていますから、ご心配なくお休みください、そう力強く言ってくれた言葉が今でも耳に残っているようですね。ああでもないこうでもないと慌てふためくのではなくて、しっかり座り込んで天地万有を作り、天地万有を支配していらっしゃる、その力強いお方、神様にお祈りをしている、お話をしている、祈っている、こういう人生、これほど力強い人生はないと思うんですね。力強い強い生き方の第一、それは絶えず神様に祈り続ける生き方じゃないでしょうか。さて第二は、固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。男らしい強い生き方に比べて、めめしい生き方というのは、日和見主義の生き方じゃないでしょうか。鳥と獣の仲間の間を行ったり来たりしたコウモリの話は、ご存知でしょう。鳥の仲間の形勢がいいと鳥の仲間入りをし、獣の軍勢の情勢がいいと獣の仲間になったコウモリは、結局どちらの仲間からもつまはじきされたんですね。強い生き方というのは、神の側についたら生涯どんなことがあっても神の側に突き切る、貫き通すという生き方だなのではないでしょうか。パウロという人の生き方がそうでしたね。神がいらっしゃる、神の救い主キリストは私を罪と死から救うために十字架の上で死んでくださった。そしてそのよみがえりのイエスキリストにお会いした時から、その信仰を固く保ち続け、確信続けた彼の生涯というものは、どんな中にあっても圧倒的な勝利者の生涯だったようですね。彼は聖書の中でこう告白しています。私たちはこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。神がいないというなら、徹底的に神様がいないような生き方をしてごらんなさい。果たしてそこに力が、喜びが、幸せがあるか。ムーディーは言いましたが、無神論のゆえに幸福になった無神論者にたった一人でも会ったことがない。神がいらっしゃる、しかも愛していてくださる、この信仰に徹底したときに、確かに勝利の生活、力強い生き方ができるんですね。さて第三に、一切のこと愛を持って行いなさい。愛で貫く生き方ですね。人間の生き方というものを、私たち毎日の生活を反省していますと、継ぎはぎだらけの生き方が多いと思うんですが、いかがでしょうか。ある時にはちょっぴり気持ちよく親切になるんですけれども、その同じ人がある時にはこすっからくなる、 ある時には意地悪になる、ある時には恨みがましくなる、復讐心に燃えたりしますね。しかし聖書は、一切のこと愛の実践で貫きなさい、これこそ惜しい生き方ですと教えているんですね。イエス様のなさった良いサマリア人の例え話をご存知でしょうか。エルサレムからエリコに旅をしていた人が、途中で強盗にあって身ぐるみ剥ぎ取られたばかりか、全身打ち叩かれて半死半生のまま放り出された。もう死にかかってうめいていました。ところがそこを通りかかったエルサレムの神殿に仕える宗教家、祭司とレビ人はそのうめき声を聞き、その瀕死のありさまを見ながら、道の向こう側を知らん顔で通り過ぎていったのです。ご覧なさい、民たちがこの献金をしや供え物を持って祈ってくれ、そうして神殿に来れば、いかにも愛と同情に満ちた顔をして親切にしていたのに、今は知らん顔ですね。こういう二重人格というか、こういう継ぎはぎだらけの生き方こそ、最も私はめめしい生き方ではないかと思うんです。しかし彼らの反対側からやってきたサマリア人という人はどうだったでしょうか。うめき声を聞きつけて駆け寄って、大切なオリーブ油、ブドウ酒、布切れを惜しげもなく使って傷の手当てをしました。そして自分の家畜に乗せて宿屋まで引き返して、そこで全ての必要な費用を払って、看病をして宿屋の主人にさらに金を渡して世話を頼み、また帰ってきます、必要な費用を私がその時払うからと言って出て行ったというのですね。まあ、これは徹底した愛ではないでしょうか。イエス・キリスト、神の一人子イエス・キリストこそ、この徹底的な愛を私たちに実践してくださったお方ですが、そのお方が、あなたも行ってこのようにしなさい、とおっしゃいました。100% 愛で貫く生き方は、神様の愛に押し出されなければできないでしょう。しかし、そのように生きるとき、それこそ惜しい、力強い人生の生き方だと思うのです。聖書の言葉、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、一切のことを愛をもって行いなさい、コリント人への手紙第1、16章13節14節。
世の光ナイトクルーズ、この番組は長野県福井放送支える会の協力でお送りしました。